うございます。 FM 那覇より生放送でお届けしていますシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。6月2日木曜日、時刻は10時31分を回りました。さあ6月スタートしたということで、今日は、2ヶ月に一度のゲスト MC を紹介しましょう。認定ストレスケアトレーナー、ストレスケアカウンセラーの中めぐみさんです。めぐみさん、よろしくお願いいたします。
おはようございます。よろしくお願いします。
はい、おはようございます。前はね、前回は4月に、ね、出ていただきましたが、あっという間です ね、2ヶ月
早いですね。
早いですよ。前回はね、できるを増やして脳をリフレッシュをテーマにお話ししていただきましたが、また今日もね、はい、めぐみさんの、テーマ、はい、トークテーマを楽しみにしながら、はい、内容を聞きたいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、もう毎度のこと、時間があっという間に過ぎちゃいますので、もう進めちゃいたいと思います。
はい、
それでは、皆さんも今日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社、株式会社リットル、琉球スポーツサポート沖縄、ホワイトニングショップ沖縄の提供でお送りします。沖縄のホームページ制作は楽しいメディアカンパニーへ。皆さんのホームページはちゃんと成果を出してますか？ホームページはあなたの商品サービスを PR して、認知、集客、採用、問い合わせ、購入、売上につながるものであってほしいですよね。そのためのホームページを楽しいメディアが制作し管理いたします。ウェブ戦略のパートナー、楽しいメディアカンパニーをどうぞよろしくお願いいたします。さあ今日は、中めぐみさんを招いてですね、番組をお届けしたいと思います。さあめぐみさん、今日はどういったトークテーマで番組進めていきましょうか。
そうですね、今日は今までの中で多分私も子育ての話だったりとか、あとできることを増やすためにこういうことをやってきたよって話をしてきたんですが、今回はちょっと家族の中で自分作りというか、
自分作りね、
育児って、まあ言葉は、ね、育てるに児童の児って書いて育児なんですけど、その期間に私はすごく自分育て、育児っていう、自分っていう字を使って、今思うとなんですけど、いっぱいその体験というか失敗も込みなんですけど、いっぱいやってきたなっていうのがあって、そういうことを少し、それを繰り返しながら家族っていうのの作り方っていうか作ってきたかなって思うので、そういうことをちょっと中心にというかお話できたらいいかなと思ってます。
もう今聞いてても、もう納得する部分いっぱいあります本当にまさにね、子供を育ててるつもりかもしれないけど、子供から教わることだっていっぱいあるの で、
そうですよ、ね、
実際ね、親も育てられてるなっていう部分もあれば、今日の内容としては、親でもなく一人の自分を育てるという意味の、そういった内容になるんじゃないかなと、思います。さあそれでは、そういった自分作り、どういった自分作りがいいんでしょうか。
そうですね、これまでもその親あるあるで、昼間うまくいかなかったことを、より子供の寝顔を見て反省するっていう毎日があったよって話も、多分みんなあるかなって思うんですが、とにかく必死なんですよね、 あの仕事して家のことして、うん、子供のことしてっていうのは、うん、すごくあの今思うとすごい頑張ってきたなって思うんですけど、
うんうん、
その当時はそんなことを考える余裕も全くなかったので、
うん、
24時間もっとあればいいのにって、睡眠時間は別にあればいいのにって思うぐらいだったんですけど、
うん、
その中でもあのやっぱりその反省、夜反省することがだんだん嫌になってきて、私がなんで毎日同じこと繰り返してんだろうって、
はい、
また明日もこうやって泣いてんのかって思うと、うん、成長してないのかって、うん、なんか反省することが多くて、
はい、
子供たちは日に日に何だろう、体も大きくなっていくし、うん、学年も上がっていくしって見える成長ってあるんだけど、はい、ある程度大人になると成長っていうのが見えにくいというか、
うん、
感じにくいなって思った時に、私はじゃあ今日の自分じゃなくて明日の自分はこうあったらいいなっていうために何をすればいいんだろうって思ってたんですね、
はい、
その度に毎日その子供たちが私の顔色を見て、やばいお母さんなんか怒ってるからちょっとおとなしくしようとかっていうようなことを感じさせてるなっていうのを子供の表情を見てまた感じるんですよね、
はい、
あそうやってあなんかプレッシャー与えてるんだなっていう反省をして夜泣いているっていうことがあったんだけど、うんうんうん、それをやめようって思って、
うん、
あの全てがうまくいくわけではないと思うんだけど、
はい、
なるべくそれを減らしたいなって思った時に、やりたくないこととかできない、これはやらないって決めたことを、うんうん、まず決めるっていうか、
うんうん、
これはやらない、なんかいっぱいやれることとやれないことってあると思うんだけど、
はい、
これは絶対やったら後で自分が後悔するとかっていうことは、うん、もうやらないっていうカテゴリーに入れちゃって、
はい、
やらないことを先に仕分けちゃうと割と頭がすっきりするっていうか、うん、そういうことになったので、できる、じゃあやるっていうことの中で自分をイライラさせない方法、
はい、イライラさせない方法
にちょっと集中してたんですよね。
どういった、
うんうん、そうですね、例えば、私子供3人いるんですけど、
はい、
上女の子で下が双子の男の子だったんですね、
うん、
なると女の子は、
うん、
割とそんなに手がかからなかったんですね、ちっちゃい時、はい、けど下の双子は起きた瞬間にわーってすぐ泣く、もうそこに親がいないと私がいないともう泣き、もうなんだろう、虐待してるんじゃないかなと思うぐらい、人が聞いてたら、
うん、泣き叫ぶような感じで、
もうそれで、うん、私もそれでイライラするし、はい、隣近所の
そうね、
ことも気になるし、
気持ちも、ね、考えますよね、
いろんなこと考えたらもうお願いだから静かにしてっていう感じだったんだけど、うん、泣く、起きた瞬間に笑えてたらいいよねって思った時に、何をしてたら笑うんだろうって思ったら、今だったらね、あの iPad で YouTube とかいろんなことがあるんだけど、その当時はもう二十何年か前、25、6年前なんてそういうのもないので、アンパンマンのテープをとかお母さんと一緒とか、そういう子供がよく見て笑ってるようなものを録画して、そろそろ起きるなっていう時にそれを流していて、え何って言って、子供が泣く前になんか面白そうなのやってるって言って、起きたらぼーっとしてるんだけどテレビを見てるっていう、その隙に朝ごはんの準備とか自分の準備とかっていう時間の使い方をしていたなとか、
この寝起きがちょっと、悪いというか、寝起きがどうしてもこうスイッチ入るまでに時間がかかるんですよね。その工夫として、まあ、気持ちよく、まあ、ぼーっとしてるかもしれないけど、気持ちよくこう起きれる雰囲気作りをしたってことですね。
泣かなくて済む方法、
泣
く方法もなんだろうって考えてももう分かんないから、分かんないから、とりあえずこの子たちがご機嫌でいる時ってなんだろうと思ったら、夕方のそういうのを見てる時に、夕方はそれを流しておけば夕飯の準備ができてたので、
できますよね、
朝もそれをうまく回して、それを見ててもらってぼーっとしてる間にちゃっちゃと、その方が自分もイライラしなくて済むというか、そういう工夫をしたり、
はい、
で自分が、まあ、洋楽の60年代とか70年代の音楽が、まあ、好き
で
流してた、夜に流してたんだけど、それを朝流して、なんだろう、起きた瞬間に一緒に踊るとか、
布団の上で、めぐみさん偉い
やったりとか、もう、
うん、
できない、あもうやらない、そのイライラしない、こんなことでイライラするなとか、怒らない自分作りってなってても何がスイッチ入るのかが分かんなかったので、とりあえずやらないってことを先に決めて、それを省いて なんだろう、そこにちょっと集中していろいろ自分を機嫌よくいさせるための工夫として、うん、私に意識を向けていると、うん、子供たちも自然に笑ってるっていうか、
うんうんうん、
そういうことをその時は分かんなかったんですけど、ね、はい、今思うとそういうことしてたなって思いますね、
うんうんうん、
結局はさっき言ったみたいに育児が結果として育児っていう母親としてではなくて、多分そういう体験が仕事してる時のその部下の後輩だったりとか人材育成だったりとかっていうところにも、うん、なんだろう、この子が求めてるものって何かなとかっていう視点を、あの、なんだろう、気づくきっかけになったというか、そういう考え方になっていったのかなっていうふうに思いますね。
これって結局は、うん、この子にこう機嫌よくなってほしいっていうのももちろんあるけど、うんうん、一番は自分がイライラしないための方法を作ったんですもんね。
そうですね、
ね、
う
ん、考え方としてはじゃあ、まあ、変な話ですよ、うんうん、もういいよ、もう夜忙しいし、うん、あ、朝忙しいからこっちも、うんうん、お母さんも忙しいからもう泣かしておけ、うんうん、もういいよっていうのも一つの手かもしれません。でもそれが逆にその泣き声とかイライラが、
う
ん、私自身が、うん、親自身がストレスでさらにイライラになっちゃうから、それを、消去する一つのイライラを消去するためのめぐみさんを一つの方法で録画をして見せてあげたら、まあ、機嫌よくなってる、うん、あ、その間に今できる、うん、この気持ちって、うん、今まであった大きなイライラがちょっと減ったと思うんです。
そうい
った自分作りをされたってことですよね。
でもその時は分からなかったです、
うん、今振り返ると
今本当に振り返ると、うん、あの時は本当に必死だったんだけど、うん、だけど夜毎日子供の寝顔を見て泣くのが嫌だったんですよね、
うんうんうん、
同じこと繰り返してんなって。私は、うん、子供たちは多分当たり前のように成長していってる、
うん、
けど私の成長ってなんだろうっていうところから分かりにくいな、うん、私が分かりにくいって思ったんですよね、
うんうん、
その中でそれをもう、うん、あのやりたくないって、本当はやらない方がいいなって思うことを先に外していくっていうことをちょっと仕分けて、うん、そっから本当にそうすると頭の中がだいぶそれだけでもすっきりするので、
うん、
自分の結局は子供は私の顔色ってやっぱり、
うん、
子供ってね、
思います、
親の顔をよく見ているので、
うん、笑ってる笑顔が、ね、そうそうそう、見たいですからね、
う
ん、
そうすることが多分一番子供にとっては安全基地になるのかなって思うので、うんうん、安心にもつながるし、
うん、
あ、お母さん笑ってる、まあいいかって、うん、多分子供たちも思うのかなって思ったら、うん、自分のそのご機嫌を自分で取るっていう工夫を一生懸命することで、
うん、
結果として家族が、うん、今起きた時にもしかしたらストレスが家族の中で5だったかもしれない、
はい、
それが子供が泣き叫ぶとか自分のイライラが増えるってなると、うん、8とかもう家を出る時にもすでにもう8とか9とかにな ってたとしたら、うん、その後の例えば前回話した車の運転中にもちょっとした刺激でイライラするとか、うん、職場に行ってももう何なのまたっていう、うん、
まだ続いてますからね、そうそうそう、メンタルは、
うん、なるじゃないですか、うん、そしたらなるべく自分のそのイライラのがコップがあるとしたら、うん、それを減らす工夫っていうか、うん、をまず本当に家庭の中でやっていくと余白が大きいので、
はい、
ね、あの予期せぬことはいっぱい起こるじゃないですか、
うんうん、
そうすると多少の刺激があってもまあいいかっていう言葉で許せちゃうっていうか、うん、余裕のある自分作りができるのかなって、
うんうんうん、わかりますね、うん、なんかね、まあ、子育て本だとか、うん、いろいろね今ネットでも、うんうんうん、いろんな子育ての情報って、うん、もういい刺激もあるんですけれども、うんうんうん、それを逆にこう、うん、肩に力が入るような感じで、うんうん、母親だから、うん、子どものためにこうしないといけない、うん、全部子どものためにこういった子育てをしないといけない、うんうん、っていうものが、うん、自然とストレスになるときってきっとあるんですよ。
あると思います。
ただ今の話聞くと、うん、子供のために、うん、朝機嫌よく起きてほしいから、うん、この子たちのためにこうしようっていう視点じゃなくて、うん、ここは私が今プラスに捉えてますよ、
うんうん、
めぐみさん自身がうまく朝を、うんうん、スタートさせたいと同時に子供たちもスタートできるような環境づくりをされたじゃないですか、
うんうんうん、
それだけで、うん、 今の話のこの余白、うん、余裕ってこの1日のスタートの余裕ってすごく出てくると思うんですよ、うんうん、
確かに。
それは今私の捉え方ですけどね、うん、なんかそこは思いましたね、うん、何でも子供のために、うん、子供がいいようになってほしいから私はこうしてます、うん、っていう言葉よりも、うん、私がこうしたいから、うん、なんだろうな、こういった環境づくりをしてみたら、うん、私自身もストレスが減った、うん、で自然と笑顔が生まれるから、ね、子供とのコミュニケーションもうまくいっている、うん、の方がすごく前向きでいけるのかなっていうのは、うん、すごく私の子育ての考え度はなんかそこはとてもありますね。
今のなんだろうな、こうしなければならない、うん、母親だからこうでなければならないとか、はい、あの理想像が高すぎるというか、うん、あの完璧求めすぎだなって思うんですよね、うん、それぞれの
私もそうだったんですよ、
ね、家庭ってやっぱりそれぞれの形があるじゃないですか、はい、あの両親が揃ってる家庭もあれば、うん、そうじゃない片親の家庭もあったり、うん、あのいろんな両親も2人ともいない家庭もあったり、うん、いろいろあるじゃないですか、うん、
はい、
でもないからあのないからじゃ幸せじゃないのかってなると、うん、そうではないのかなって思った時に、うんうん、体験することとか用意されてる環境って、うん、自分一人で作ってるわけではないと思うので、
うん、
自分以外の人、うん、もう家族もそうだし、うん、あの社会に出たら職場とかっていうのもそうだと思うんだけど、自分以外の人の登場人物もあって私もそこにいるじゃないですか。だから私一人で作れる環境では多分ないと思うので、
そうですね、
それをちょっと意識して、うん、あのなんだろう、理想像は、うん、もちろんその通りにできれば本当は素晴らしいだと思うんだけど、
うん、
あまりにもそこを求めすぎてカツカツになってると、
うん、
今私はもう子育て、もう子どもたちも今年29と27になるので、
うん、
あの経過を通ってきたものとしてはいっぱい反省点はあるんですよね、うん、
はい、
あの時もうちょっとこんな風にできてればよかったなとか、うん、あの言葉かけはどうだったんだろうってやっぱり親って残ってて、
はい、
それがちょっと申し訳ないなって思うところでもあったり、うん、今だったらもうちょっとうまく子育てできるなとかうん、うん、でもそれは私も年を重ねての今なので、うん、まあ、ゆとりもあったり手が離れたことによって見えることもあったりとかするので、
うん、はい、
あの子育て中に完璧はないんじゃないかな。
無理ですね。わかります。正解もなければ完璧にもなれないし、だけどそれを目指そうと頑張っちゃうんですよね。 その時は
う、うん、必死にね。
そうそう、わかります。
もうちょっと緩めてもいいかなって、うん、だって私も母親1年生だもんっていうぐらいで、あの自分もできないこといっぱいあるけど子供たちもそうだよねって、うん、そうすると、うん、子供のことも許せるし他人も許せる、うん、例えば職場とかだったら、
はい、
完璧じゃなくていいっていう選択をするとね、
うん、
毎日人って成長してるじゃん、
うん、
今日できなくても明日できるかもしれないよねって思うと、うん、それだけでももしかしたらゆとりというか、
はい、
余裕は生まれるのかなと思います。
はい、ありがとうございます。ではそういった自分作り、まあ、イライラしないための工夫作りだとかね、うん、そういったところからの自分作りを行いながらの、うん、まあ体験経験を経て、うん、これからのね家族の在り方というか、うん、そういった幸せの作り方なども、うん、ちょっと後半に少し、うん、まあ、お時間でちょっとギリギリなんですけど、はい、後半にお話聞かせてください。
はい、
はい、那覇市おもろ町にある印刷会社株式会社リットル。名刺、フライヤー、ショップカードや大判印刷、看板の制作などプリント全般行っております。また刺繍、デジタル転写、プリント加工でオリジナル T シャツやウェア、ユニフォームを制作。お問い合わせは 098-988-1304、 株式会社リットル。お客様のご要望に寄り添い心を込めて制作いたします。さあ、それではめぐみさん、
はい、
後半はそういったね、あの作り方、あり方というか、うん、そういったお話をちょっと聞きたいなと思います。
はい、
はい、
そう だな、あのさっきのこの理想の話をしちゃうと、
はい、
うん、確かにそこに向かっているんだとは思うんですね、
はい、
だけどさっき言ったみたいにそれぞれの家庭にはそれぞれの形があって、
うん、
それぞれの家庭の満足度ってあると思うんですよね、
はい、
うん、そこに、まあ、お金も時間もいろんなことが満たされていれば、
うん、
そのまた満足度は違う、
うんうん
うん、それぞれの経済状況だったり時間の使い方によってそういうのも違うかなって思ってるんですけど、
はい、
あのまあ、心理学ではよくその幸せの方程式っていうのがあって、
うん、幸せの方程式、
はい、あって、それは、まあ、欲しいもの、
うん、
欲しいもの分の手に入れられるもの、
はい、
っていう方程式、まあ、1というものがあったとしたら、
うん、
欲しいものが必ずしも手に入らない、
うん、
っていうことは知ってるじゃないですか、
はい、
私たち、
うん、
欲しいけどでも、あ、もう今時間がないなとか、あ、お金がないなって言って諦める、
はい、
じゃあ私不幸なのってなると、うん、私は幸せじゃないのかってなると、 あれも買えないしこれも買えないし、 あの人は買えてるし人と比べるっていうことをしちゃって、うん、そういう考え方でいるといつまでたっても多分自分の幸せっていうところの満足度っていうのは上がらないのかなって思うんですけど、
うんうん、
その方程式を体験分の気づきっていう、
体験分の気づき、はい、
っていう方程式にしちゃうと、うん、さっき言ったみたいに私がいる場所は私一人で作ってるわけではなくて、
うん、
私以外の登場人物の人たちもいっぱいいて、
うん、
私から見る世界があるって、
はい、
だそこで体験することって私が予測してること以外のことも起こるわけじゃないですか、
うん、はい、
だから選べないっていうか、
うーん、
体験することっていうのはある程度はイメージできても、うん、それ以上のこととか予期せぬことなんていっぱいあると思うんですよね、
うん、
例えば本当にあの子育てして親だと先に自分の子供が先に自分よりも先に命が終わっちゃうとかっていうのは考えたこともなかったんだけど、
うんうん、
実際に周りにそういうことがあったりとかするとそれも本当に予期せぬことだなって思うんですけど、うん、じゃあそれが不幸なのかってなると違うなって思うし、
うん、
その中で体験したことから何を気づくかっていうところが一番すごく、うん、嫌なことがあっても、はい、そこから何を学んだのかなってことを気づくことができれば、
うん、
満足度はすごく上がっていく、ね、と思うんですよね、
うん、捉え方、
捉え方、
うん、
からその方程式をちょっとそこを意識してもらうと、
うん、
家族の中の他と比べるんじゃなくて、
うん、
比べるんじゃなくて自分たち家族の幸せのあり方みたいなことを作っていくっていうところに集中した方が、
うん、
より家族の満足度も上がるし幸せ度も上がっていくと思います、
うん、なるほどね。またそういった中でのこのちっちゃな日々の生活の中で、うんうん、どう前半で、ね、お話ししたように、うん、自分作り、
うん、
そのイライラしない工夫作り、
うん、
そこからも幸福度、うん、満足度って上がっていくじゃないですか、
うんうんうん、
本当にその毎日毎日小さな、
うん、
この気づき、
うん、
それをどう捉えていくかでもだいぶ変わりますからね、
思います。
ありがとうございます。さあもうあっという間に本当にもうエンディングにもうそのまま今日も行きますけども、
本当だ、早
早いですよただね本当にこの短い時間だけど、うん、すごく私の今、うん、幸福度は上がってます、うん、
よかったです
めぐみさんの話を聞くとねやっぱりね、ま、なんだろう、癒されるというか、うん、それよりもちょっとこう自分自身の生き方とか、うん、まあ、子育てもですけど、うん、自分自身のそういった答え合わせを自分なりにしているような感覚にもなります、うんうん、合ってるかは分かんないですよ、うん、自分が、
うんうんうん、
それでもねちょっと話を聞くとねやっぱり面白いですね、
うん
うん、
よかったです、
ありがとうございますさあ、また2ヶ月に1度のゲスト出演ということですので、うん、はい、次回は8月を予定にね、
はい、
行いたいと思います、
はい、
さあ今日は認定ストレスケアトレーナーストレスケアカウンサラーの中めぐみさんと一緒に番組をお届けしました。めぐみさんありがとうございました。
ありがとうございました
。はい、もうお時間もねあっという間です。また来週10時30分に番組をお届けしたいと思います。また来週お会いしましょう。聞いてくださった皆さんありがとうございました。パーソナリティは白間ひかりでした。
バイバイ。
あ、イバーイこの番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社株式会社リットル 琉球スポーツサポート沖縄、ホワイトニングショップ沖縄の提供でお送りしました。